本と雑談ラジオ。
はい、こんにちは、漫画家の小泉智博です。
こんにちは、歌人の増野浩二です。今日は iPhone などの機械の扱いにくさにうんざりした感じで言ってみました。
苛立ってるって最初言ってたので、
ため息にしてみました。
もっと語気を込めた感じにしてるのかと思ったら、
いやもう
呆れた感じでしたね。
なんともかんとも、この何が原因でこうなるのかわからない感じですよ。
はい、
ということで皆様、2週間ぶりになるのかな。
2週間ぶりですね。
そうか、2週間前に風邪が治ったと言ってたんですけど、またぶり返しちゃいました
ね。
小泉さん、最近いかがお過ごしだったんですか。
不眠症、前回もう言いましたっけ、睡眠薬を飲み始めたっていうこと。
はい、
そしたらね、すごく調子がいいんですよ。
なんか夢をいっぱい見るそうじゃないですか。
夢をいっぱい見て、増野さんも登場しましたよ。
なんかそれを何かに書いてくださったんですか。
アックスのコラムで書きました。
なんと僕はですね、
はい、
そういえばブログを始めましたよ。
ブログを、あ、不動産のブログですね。
歌人不動産というですね、
はい、
普通はくっつかなそうな言葉、歌人と不動産をくっつけたのを、ハテナダイアリー、改めハテナブログで、もうなんかすごい昔にすごい嫌な目にあったので、
はい、
やめていたハテナをですね、再開し、
で
ただ小泉さんと前話したと思うんだけど、使いやすさで言ったら、
はい、
割と使いやすかったですけど、それでもやっぱ不具合があって、iPhone の最新、新しめの機種の写真の保存方法がちょっと特殊らしくって、
はい、
なんか圧縮率が違うのか、
うん、
そのまますいません失礼しました、
うん、
ハテナダイアリーに、
うん、
載せようとすると、
ハテナブログとハテナダイアリーとあるとどっちなんですか。
ハテナブログの方ですね。
ハテナブログで、
ハテナダイアリーも未だにあるの。
未だにありますよ。
なんて会社経営として変なんだ。
僕もね、ブログをニフティでやってたんですけど、
はい、
ある時からむちゃくちゃ重くなって、自分のパソコンでも表示がすごい遅いんですよ。もうダメだなこれって思って、いろいろな人に遅い遅い言われるし、
うん、
でハテナダイアリーに越そうとしたら、ハテナブログがちょうど新しくできた時だったんですよ、
はい、
でどっちも最初やってみて、同じ今までのニフティの記事をごっそり両方に載せたんですよ、したらね、ブログのハテナブログの方が使いやすいような気がしたので、うん、そっちにしました。
昔ハテナダイアリーってそもそも、
はい、
ブログサービスの走りだったんですね。それを日本人に合わせてダイアリーって言葉にしてたんですよ。
はあ、
それでブログブームが起こった時に、
はい、
ハテナダイアリーがふざけて4月1日のネタで、これからは私たちはハテナブログに名前が変わりますっていう、
は
あ、嘘で冗談で言ったことがあったんですよ。
は
あ、したら本当に数年後にハテナブログが始まったんで、なんか間抜けなことになってしまって、なおかつ未だにダイアリーの方もあるっていうのは、会社設計としてはいかがなものなんだろう。まあ、ともかく僕前話したようにイデオロギーが嫌いで、ハテナダイアリーの
イデオロギーがあるんですか。
だからそのハテナキーワードみたいなのがあって、
うん、
みんなで言葉を少しずつ編集すれば素敵な言葉になるみたいな、
ウィキペディアみたいな、
そんな考えは全く信じられないので、もう嫌な目にあって、僕のキーワードに悪口書かれたりして、やめてたんですけど、
褒められてたらよかったんですか。
まあ、でも当時離婚もしてたしアンチがいっぱいいたのと思うんですけ ど、
なるほど。
ただ、まあ、とにかく歌人不動産っていう連載するときに、
はい、
不動産系の人がいっぱいいるようなブログで書いてもつまんないと思ったんで、
なるほど、
ちょっとこう頭でっかちで自分は文章がうまいと思っている人が集まりがちなブログなんですね、派手なブログって。
ほう、
そういう人たちに読んでほしいと思ったから、そこにしました。
そもそも不動産のブログって多いんですか。
結構ね、だから不動産のブログが集まってるサイトがあるんですよ。
へえ。
名前ちょっととっさに出てこないけど、顕微科とかいうのかな、名前見方わかんないんですけど、健康の健に美に家って書くのかな、とかあるんですけど、僕の書くことなんてそんなにこういわゆる不動産 闘志みたいな人とは遠いと思ったから、もっとつまんないことをうたうた書くブログにしようと思ったので、まあ、はてなブログが合ってるかなと思ったんですけど、やってみて思ったのが、その iPhone の写真を載せようとするとなんか拒絶されちゃって載んないの。でただまあ設定変えればね、載るみたいなんですけど、設定変えてみたけど失敗したりとかしてて、やっぱし何の原因か分かんないから。
それはスマホから直接投稿しようとするときですか。
そうで、パソコンからだとできるんですけど、スマホで撮った写真をすぐアップしたいじゃないですか。
まあ僕ね、あんまりブログはそんな頻繁にやってないんで分かんないですね。で
それ調べてみたら、やっぱし同じこと悩んでる人がいたから、その人のブログを参考に設定やり直したんですけど、写真によってうまく載るときと載んないときがあって、もうそんなの確率論で、この写真載せたくても載んなかったり、こっちなら載ったりとか、もうそんなイライラするようなことをさせられるって、もうちょっと考えてほしいと思いました。
なるほど。
で、まあ、ただまあ、使いやすいといえば比較的使いやすかったですけど、やっぱり今のところ僕はキャンプファイヤーのサービスの仕組みの方が親切だと思いますね。
どんなところが親切なんですか。
無駄な要素がない。
へえ。
その代わり自由度も低いのかもしれませんけど、僕そんな自由度が欲しくないから、もっとこうミスが起こりにくいっていうことがとっても自分にとっては重要で、ハテナダイアリーは今のところ一番困ってるのは、タイトルを打ち間違えて一度載せてしまって、タイトルの部分書き直したのにもかかわらず、前の間違えたタイトルがずっと残ってて、なんかツイッターとかでリンクするときに画像が出るじゃないですか、あのリンクの画像のタイトルが昔の過ちのまま残るんですよ。
あるあるあるある。
あるでしょ、あれってちょっとしたストレスだけど、僕新刊の今度出る児童小説のタイトルを白鳥くんは転校生って言うんですけど、書き間違えて戸田鳥くんは転校生って書いちゃったんですよ最初。で慌てて書き直したのに、ずっといまだに虎取君は転校生、
その記事を削除してもう一回上げるしかない。
でももう一回タイトル消してもダメで、やっぱその記事自体消さなきゃならないんです
よ。
本当めんどくさいですよね、なんでそういうさまつなことで愚かなことがあるんだろう。
それあれもあるじゃないですか、なんかツイッターかななんかをリンクを貼ろうとして、あ違うな、僕ブクログっていう本の感想の載せてるんですよ、ツイッターで。でそれも直しても文章の頭の方が一緒に載るじゃないですか、そこがもう一生載るんですよ。
そうで写真とかも、なんかブログの写真をね、マスノ書店の地図を載せたことがあって、でもなんか何個か記事書いて、マスノ書店の地図ばっかし並んじゃったから、ちょっと見た目可愛くないから、マスノ書店の地図を外して違う写真に切り替えてみたんですよ、だけどずっとマスノ書店の地図ばっかしが残ってんの。だから一度間違えて載せたら、その写真消しても、なんかそのキャッシュが残ってんのかな。でそれをどうやったらクリアにすることができるかがやっぱ分かんなくて、結局記事を書き直すしかないんだと思う。
諦めるしかない。
でそういうもうなんでそんなちょっとしたことができないのっていうのが、もうなんかだから僕こういうサービスを作ってる方って頭がいいんだと思うんだけど、自分でやっててストレスになんないのかな、そのいつまでもトラウトリ君は。
まあ直すっていうのがちょっと技術的に難しいんじゃないんですか。
でもトラトリックも転校生は嫌ですよ、新刊なのに。
ね、もう消してもう一回あげるしかないです、
ね。また僕のファンの方が熱心な人たちが多いから、マスノさんトラトリックさんになってますとかわざわざ教えてくれるんだけど、本人も直してるんだよ、もう直してるけど直らないんだよ。
しかも一回ね出したのをリツイートしてくださるじゃないですか。そうするとそれを消すのもなんか申し訳ないですもんね。
その過ちに関してさ、ツイッターももう過ちがあったときにさ、記事が消せない仕様じゃないですか、つまり全く書き直すしかなくて、編集ができない仕様になってるから、それの良し悪しがあると思うんだけど、まあ誤字があった時の面倒くささ ね、
そうですね、
それがちょっと人気出ちゃっていっぱいリツイートされた時の面倒くささそう、まあでもそれはしょうがないんですけど、そのブログ始めましたってことは近況と、 まあ、あとせっかく治った風邪が耳鼻科にまで行って薬も先週とかにちゃんと1週間も薬もらって飲み切ったのに、はい、またなんか違う風邪に引いてしまったような感じ。
ぶり返したわけじゃなくて別の種類の風邪、
かもしれないのと、ね、でもその合間に五反田団って劇団の物販の手伝いとかを、4日間のうち3日間やって、うん、僕の T シャツとスウェットとかを並べていただいたんですよ、うん、そしたら僕がいない日に限って売れるみたいで、うん、結構何枚も売れてとても助かったんですけど、まあ、それを合間合間にやってて、でも本当はすごい体調が良かったから、もうスタッフやってる時は頑張ってるけど終わった後ぐったりして、で1日土曜日だけ休みだったんですけど、その日はもう1日中全く何も食べずに寝続けるみたいな感じですよ。で、まあ、もう仕事をいろいろしてるんでありがたいんですけど、その白鳥くんは転校生もやっと、
はい、
前僕若千垣のこと言ってませんでした？
え、
若千垣、
若千垣って何ですか？
若千垣って子供の本ってさ、はい、句読点以外にこう一マス空きが入ってません？読みやすいように。
え、一マスごとに
一マス空き、ほら
一マス空き、
お休みロジャーとかどうですか？
え、絵本ですか？
若千垣って分かりません？
全然分かんない。
有名な言葉で、
ああ、
ほらこのマコチンっていう本とか、
ああ石原マコチンですか？
ハイタニ
ケン、あ、違った、
ほら句読点以外にもここがほら一マス
空いてる、
こういう風になってますよね、ああ絵本って、うん、
一文字ずつ全部空いてるのかと思った。
でこれって子供がまだ漢字が読めないことと、
そうですね、文節とあれですね、
これは赤戸くんがね相槌をね打ちましたっていう風に根が入るようなところで切るようになってるんですけど、もう本当この若千垣が苦手で、どういうことかというとね、句読点以外に若千垣があると句読点プラス見た目のビジュアルで言葉の区切りができちゃうじゃないですか。
そうですね。
それがコントロールできなくて、自分で文章のリズム考えて書いてるのに、句読点以外にその若千垣が入ることで、もう台無しになると思ってて、短歌なんて一文字一文字が大事な文芸だし、一マス空きを開けるか開けないかとかがすごい大事なんですよ、表現として、だからほんと困っちゃって、もう一月以上放置っていうかずっと悩んでて、ああでもないこうでもないってやり直してって、
それは編集さんがやってくれるんじゃないんですか？
編集さんが勝手に僕が書いたものをもとに漢字を小学校2年生ぐらいの漢字に直して、つまり僕は普通に書いたものを、子供向けの本だから子供に分かる漢字だけにして、若千垣も入れてくださったんですけど、もうそれがちょっと自分の感覚的にはもうちょっとその編集さんのせいじゃないですよ、若千垣自体が嫌で、どうしたら嫌じゃないようになるかがずっと試行錯誤してて。
嫌じゃない若千垣もあるんですか？
いやもうね、もうアクロバティックな唖然とする方法で解決しましたよ、
はあ、
それはちょっとね実物を見てほしいんですけど、
なるほど、
マスノさんこんなことしたのっていう、ちょっと普通のまともな人だったら思いつかない結論で解決しました、でいっぱい本読んでみたら、例えばね、何だったかな、熊の子ウーフってある、熊の子ウーフって本とか有名な本があって、その本とかは、分かち書きがないのね、有名な本だけど、だから分かち分けがない本とか子供向けの本もあるんでしょ
う、
熊の子ウーフ、ちょっと待ってください、熊の子、
熊の子ウーフ、
熊の子ウーフ出てきた、
はい、
これ結構有名な童話で、
はい、
Amazon でも星 4.5 ぐらいなんです、 4.7 とかなんですけど、分かち分けがない、ひらがなばっかしで、あと句読点が入ってて、だそういう本もあるんですけど、一応出版社の方針もあるし、学校とかに買っていただくときに分かち書きがないと、販売ルートが狭まるってことらしいんですよ。で僕それね、そもそも古い慣習が残ってしまってるだけで、本当に分かち書きがいいのかどうかって疑いを持ってて僕。
なるほど。
でそれをねやっぱ編集部の方に言うと困られちゃうんですけど、やっぱりそれ相談するとうちの会社はそういうことやりませんっていう会社もあるわけですよ、分かち書きなんてもうやってませんと、その代わり漢字増やして、振り仮名を全部に振ることで、ちっちゃい子ども読めるようにしてるんですっていう人もいるんですよ。
なるほど。
だから考え方じゃないですか。
そうですね。
でどうしたらその編集部の意向と自分の感覚をうまく合致できるかっていうことで、もう 体調崩しながら一月以上悩んでいて、
そんなに。
でもさすがに目黒さんが絵を描く時間がなくなっちゃって、もう2月末には発売なんで。
2月末発売、なんて本でしたっけ。
白鳥くんは転校生。
白鳥くんは転校生
で、茜書房です。はい、茜書房は僕の最初の絵本あれ食べたいを出したところで、絵も目黒雅也さんっていう今まで出した人ですね。あのあれ食べたいと猫の名前はと、
はい、
3冊目の、
はい、
白鳥くんは転校生は全部目黒雅也さんと僕との共著なんですけど、
はい、
まあでもなんか経費削減のためにデザイナーをつけずに自分たちでレイアウトしたりとか、まあ、いろんな悩みがあるんですけど、とにかく若ち書きはもうね、向こうとしても困ったと思いますね。松野さん何こんなにいつまでもやってるのと、
うんうん、
頭おかしいんじゃないのと思ってたと思うんですけど、うん、僕は僕でもう自分の書いた文章が変な風なリズムになってることが、
うん、
もう気持ち悪くて気持ち悪くて、うん、読み返すために気がめいってもう出すのどうしようかみたいな、
うん、
どうしたらこれを出版できるんだろうかみたいなね、うんうん、レベルになってたんですよ。
へ、
その解決方法ったらね、皆さん、
はい、
びっくりしてください。
じゃあぜひ2月末それの解決方法をぜひ
確認してくださいね。
お買い上げの上ご確認ください、
はい、でちなみに今までの出した絵本は分かち書きをしないために、デザイナーさんがうまいこと工夫して、パッと見分かち書きがないんだけど、うまいことごまかしてくれてるの。こう、
そうなんだ、
開業とか で、
あ
でその辺の苦労を、ね、見てほしいですね、全ての本、
はい、
でそうだ、そんなことが最近の近況なんですけど、
ちょっとそれに関連はあんまりしないんですけど、はい、僕が文章のことについてちょっと思い出したことがあるので、
はい、
ネーム大賞っていう佐藤志保さんが運営されている漫画オンウェブっていうので、ネームの漫画のネームっていう下あの設計図みたいなのを時点で評論評価して賞をあげるっていうのの審査員やってるんですよ、でそれで30本ぐらい読んだんですけど、まあやっぱりね、ネームってやっぱ本当は本来よそ世間に出すものではないから、殴り書きみたいなのでもいいんですけど、でもやっぱ読みづらいとそれだけでこっちはちょっとあもうつまんねえなって悪印象を抱いちゃうんですよ。でそこでね、ぜひ心がけてほしいのは、あの吹き出しの中の文字の大きさ、ちっちゃいのにびっちり入ってるとね、もう本当読みにくくて、はい、僕も老眼だから辛いんですよ。老眼じゃなくても辛いと思うんですけど、あと文節がじゃ全然関係ないところでの開業、
そう、それありますよね。
あの縦書きの ね、小説とかだったら関係なく開業あるんですけど、
漫画だとね、そうビジュアルだから、
そうやっぱこあのね、一回口に出して言いやすいかどうか言った方がいいと思うんですよ。
なんかでも昔の内田俊菊さんの漫画とかも、意外なところで変なことが開業されてたりして、多分丁寧な編集の方といい加減な編集の方がいるんだと思う、でやっぱそういうの大事で、僕短歌のコンテストの手伝いしてた時に、やっぱり受賞作とかはパッと見綺麗なんですよ。そのレイアウトとかが、レイアウトとか表紙とかが堂々としてて、もう受賞作だぞって感じなの、もうあらかじめでパッと見がもう上手い文章の感じがするの、その小説とかもそうですし、短歌もそうなんですけど、なんか僕結構同人誌かなんかパラパラ読んでると、目に入った時にこれいい文章じゃないかと思う文章って大抵いい文章で、あの全部読み直してもやっぱりそれが一番いい文章なんですよ、だからもうちょっとした見た目のバランスで神経があるかどうかが、神経届いてるかどうかが分かるものだから、
ありますね、
だからネーム対象でそういう印象を持つのは当たり前ですよね。なぜかっていうと、自分が読者になった時に読んだ時にこう他人の目で読み返せるかだから、表現って、でそれが字がちっちゃかったり文節が変なのは、他人の目で読み返すことはできてないんだと思いますね、ちょっといいこと言っちゃいましたね、本当雑談ラジオなのにね。
ありがとうございました、
はい、でそうそう、そのでも本当にそうですよ、はい、
そうですね。
で今日は皆さんの感想とかも言っていこうと思うんですけど、そういえばさ、ほら 僕のところにね、音声についての問い合わせが前回あったじゃないですか、もっと音をちょっと調節してほしいって。
そう、まあ、僕がねノーマライズっていうあの編集ソフトの機能を使って、はい、音が割れないように最大値を下げるっていうのをやってるんですよ、でそれだとちっちゃい音が余計ちっちゃくなってしまうっていう弊害があるんですよ。なので、まあ、なるべくねこうして声を張るようにして一定の音量であの録音されるようにアナログで本人の心掛けでまずはやってるんですけど、
そしたら本当雑談ラジオの音量問題についてってメールをいただいたんですよ、これちょっと読んでいいのか分かんないんですけど、まあざっと概要を説明すると、あの小泉さんの音声調節についてこう、はい、アドバイスをしてくださって、
まあ、ノーマライズのみなのでほぼしてないも同然ですね。
そうで、詳しいことはちょっと私技術的なことは分かんないんだけど、詳しく書いてあって、私が試しに音声アップしてみましたっていう人がわざわざ送ってくれたんですよ、あと今日ちょうどその私たちの共通の知り合いの藤吉樹さんとかもこういう機材使うともっと音が綺麗になるよとか教えてくださったんですけど、それについて僕が思ってるのが、小泉さんも僕もさ機械のこう何こうローファイなものでも OK じゃないですか。結構
そうですね。
その辺ってなんでみんなそんなにさ、ハイファイにしたがるのかな。
いやあのね手間暇っていうかそのローをそんなにかけれないんですよ。
そうそうだし、あとさラジオってもともと AM ラジオとかすごいノイズだらけだったわけじゃないですか、そういうのみんなさ経てるはずなのにそんなにみんなクリアな音で聞かないと嫌なのかな、ね、僕はそのもちろんねクリアな音と汚い音だったらクリアな音がいいに決まってるけど、
さっきのなんか分節の話と真逆なことを言ってる気がしますね、
うん、そうなんだけど、そのね、なんだろう、それはそうなんですよ、でも僕だってやっぱり結局は分かち書きの方にこう寄ったわけですよ、本当はやりたくなかったですよ分かち書き、できればしたくなかった、だけどその流通させるためにはどこが妥協点を考えるわけじゃないですか、それで私たちのラジオに関しては、とにかく本当にあの、まあ、投げ銭いただくこともあるけどもほぼノーギャラでやっていて、でたまに会ってこうやって話すっていう二人きりでやってるわけですよ。
そうです。
で最低限の能力じゃないと小泉さんだってそれアップするだけでもめんどくさいじゃないですか。
そうなんですよ。溜ま
っちゃうんですよ。それってさよくあるんだけどあの、アダルトビデオの監督の知り合いが言ってたんだけどね、撮影は楽しいんだけど、編集がめんどくさいからいつまでも作品にならないんだっていうのね、撮影ばっかしてて編集作業がめんどくさいと、そういうことあるじゃないですか、でそれでいつまでもアップされないよりは、僕は多少音が悪くても、次々アップされる方がいいと思ってて、でそっちのどっちを取るかだと思ってるんですよ。
そうですね。
で僕と小泉さんはそもそも小泉智弘夜昼英検をやっていて、あれも機材に凝ってセンスのない自主映画が多すぎるから、
そうです、
機材に凝らずにセンスで勝負ってところで、あのローファイだけど面白い短編映像を作るっていうのが結構コンセプトじゃないですか。
そうですね。
でそれが僕すごくいいと思ってるから、このラジオに関してはもちろん良くなるに越したことはないんですけど、優先順位としては更新がちゃんとされることの方が大事だと思ってる。
そうですね、やめない継続性、
だってさ、後にそれをテープ起こして活字にする本にすることだってできるんだしさ、その、まあ、あとこうやって音声調節だって後からもしていただくことができるわけじゃないですか、
そうですね。
でも例えばさ、じゃあこの方にさもう勝手に私たちの音声をね、好きにアップしてくださってよくて、それに関してあなたがお金を得てもよくて、まあ、それはもうお任せしますみたいなことをしたとするとね、それはそれでいいのかもしれないですよね。
いいですよ
ね、わかんないけど、例えば YouTube にアップしていただいて、たくさんのアクセスがそっちの方にばっかり集中して、で YouTube からお金が入ったとしても別に私たちが OK と思えばいいわけです
ね。もしじゃあ10万円稼いだら1万円ください。
でも例えばさあのまだ私たちのこの仕事はどのスポンサーもついてないわけだから、例えば将来的にね、あのスポンサーがついたからそのあちこちに散らばってるのはまずいってことになる可能性もあるけども、今のところはさ勝手に誰かが、あの僕たちさえ怒んなければ、YouTube にアップしてもいいわけじゃない。
そうですね、
前勝手に編集されて一部だけ載った時は僕怒ったけども、あれが嫌だったのは、 みんなが聞きたがる君の名前の感想だけをカットされるのが本当に嫌だったの。いろんな話の流れの中で出てきたことが大事なんであって、ね、別に君の名前の悪口を言いたくて喋ったわけじゃないんだもん、
はい、
いろんな雑談の中のこの流れでこういうタイミングで出た話だってことがとても重要なのに、それを聞きたいとこだけこうピックアップされたのが嫌だった、
はい、
それはやっぱり表現ってどこが嫌だとか、これは気にしないとかさ、
うん、
こういうことされても平気とかあるじゃないですか、
うん、
悪口だってこういう悪口は全然平気だけどこういう悪口は嫌だとかさ、うん、それは人によるから、
うん、
あの少なくても君の名前を YouTube にアップされた時にはそこは嫌だったんですよ、だから例えばこの方が本当にこういうことをやってくださるんだったらば、例えばもうこの方があのハイクオリティな音のハイファイ版本と雑談ラジオっていうのを、フランチャイズじゃないけど勝手にやっていただくみたいなことがあり得るかもしれないの で、ね、ちょっとメールで相談させてくださいね。
お願いします。
あの名前もちょっと言いませんけど、
はい、
でだから本当にもうみんなさ、なんでこういうふうにこうね、こういう機材使えばいいのにとか言いたくなるんだろうか、このラジオは、
はい、そんなに悪いですかね。あのね、そんなこと言ったらね、僕がもう一個やってるファミレス映画館なんてもっとひどいですよ。
ここはだってさ、一応マスの書店でさ、誰もいないところで静かに撮ってるから、
そうそうそうそう、
まあクリアだと思うんですよ。
ファミレス映画館はサイゼリアで撮ってますからね。
僕の声がちっちゃいとかあるかもしれませんけど、でもさ、内容がこの内容なんだよ、ミスだらけだったり、
はい、
言いよどみがあったり、滑舌も悪かったり、咳き込んだりしてる音声で本当にどうでもいい話をしてるわけですよ、
はい、
それをそんなにクリアに聞くって何かちょっと変質狂っていうか何かちょっとなんか病的な感じがする。
せっかく手伝ってくれるって人
も、いや違う違う、みんながそれを望むってことの不思議さ、だってそれは前回のさ、楽しみにしてるリスナーさんがさ、
はい、
音声ちゃんとしてくれっていう、
外で聞けないから大きくしろと
というのがあったじゃない、
はい、
それに関する感想も言ったけども、そんなにそんなにも聞きづらいのかなこのラジオって、
ね、え
それ言ったらさ、マスノさん小泉さんはもっと滑舌よくしてくださいとかさ、
はい、
マスノさん小泉さんはもっと教養を身につけてくださいとかさ、
うん、小泉さんの喋り方はなんか脳をやられた人みたいで気持ち悪いです。そう、
マスノさんや小泉さんはもっと町山富野さんみたいに私的な話をしてくださいとかさいくらでも言えるじゃないですか注文なんて。
そうですね、
だからそんなことをさ全部クリアできないわけですよ、なのでその優先順位としては今のところはこうなってますと、
はい、
たださ結構さ、みんなラジオ付きの人たちが結構聞いてくれてる感じがして、
はい、
私たちがさ全く把握してないじゃない、どのくらいの人数聞いてくる。
それというのも増野さんがコメントに対して辛辣な反論ばっかりするから、まあね、どんどん反応が減ってるんですよ。
まあそれはそうだけど、たださ、そのどのくらい聞いてるか分からないじゃない、このポッドキャストの人数とか。
あ、でもね、1位になってましたよ、あのエピソードが、前回の一昨日ぐらいに。
全然知らなかった。
あの iTunes ランキングで TBS ラジオのポッドキャストがごっそり消えたから上に上がりやすくなってるんだと思うんですけど。
なるほどね。本と雑談ラジオも例えば前回の50回も、視聴回数412回とか、
はあ、でもポッドキャストで聞いてくださってる方多いんじゃないですかね。
うん、
あれですよ、あのジャンルごとで、
なんだろう、でも革命のファンファーレの時は人気ないのか366回ですけど、
なんと
その前のニャンコスタの時は457回を YouTube で聞いてくださってて、
はは
それは YouTube だけだから、今のリアルタイムの中継だと14人しか聞いてないけども、でポッドキャストに上がってから聞く方もいるし、
はい、
あのブログから聞いてる方もいるから、全部集計したら何人聞いてるか全く分からないんですよ。ただとっても有名なラジオ番組と並列して聞いてる方が意外といるから、
そうですね、
まあ、そういう方たちが音が汚いと思っちゃうのかな。
そうかもしれないですね。
そんなさ、そんな爆笑問題の番組と比べないでくださいよ、音声の綺麗さを。
うん、
あ、そうだそうでさ、革命のファンファーで褒めすぎた気がしません？
え、僕は全然思わないですよ。
僕、ね、あれからね、やっぱり吉田剛さんがおっしゃってたんだけど、やっぱり吉田剛さんがインタビューでおっしゃってたんですけどね、あの西野さんに、やっぱり有名人だからできることってあるから、そのもちろんどの発言も魅力的だったし、
うん、
よく頑張ってらっしゃると思ったけど、
うんうん、
やっぱりやっぱり西野さんしかできないと思った。
いや、やっぱね、それ以上に勤勉さに頭が下がる。
あ、そうなんですけど、いや、なんかね、もえもえしてたんですよ、僕。
はあ、あの
別に南海キャンディーズの山里さんがね、僕が西野さんのこと褒めすぎたからね気を悪くしたんじゃないかと想像してるわけじゃないですよ、
はい、
でもなんかやっぱりなんか引っかかるのはそこで、
うん、
もちろん僕や小泉さんにはしかできないこともあると思うんですけど、うん、まあビジネス書として読んだ時に引っかかるのはそこですね。
あ、ビジネス書として
だからその参考になるかっていうと一見元気が出るんだけどやっぱり西野さんが一人勝ちしちゃってて、
うん、
だったら西野さんの相方を売ってあげてくださいよっていうふうにこの間の西野さんの悪口を言うトークイベントがあったんですよ。西野さんを嫌いな人たちが集まってイベントで喋るっていうイベントの時にあの放送作家の方がおっしゃってたんですけどあのキングコングってコンビではあんまり活躍してないように見えるじゃないですか。
梶原さんは今どんな活動されてるんですか。
あんまり僕知らなくてだったら西野さんの素晴らしいその力でもって
そうです、ね、
相方さんを売ってあげたらいいんじゃないかっていうふうに、
あ
のある放送作家の方がね言ってましたよ。
なるほど。
でそんなこと言われてもいろんな事情があるんだと思いますけど、部外者が言ってもしょうがないんですけど、ちょっと僕ねだから褒めすぎたんじゃないかって反省も言っとこうと思ったのこの番組で。ただいや素晴らしい本で、
うん、
あのタイトル聞いただけでみんな避けたりとか、
うん、
西野さんっていうだけで偏見持ってる方はぜひ読んでほしいし、あのちゃんとある雑誌でフリースタイルって雑誌で今年良かった本っていうか、
はい、
最近良かった本って人で紹介もしましたので、
うん、
あの決して気にしてるわけじゃないんですけど、
あ僕がそういえばなって思ったのは、
はい、
ディズニーに勝ちたいって書いてあったじゃないですか、
はいはいはい、
でも僕ディズニーもそんなに好きじゃないんですよ。あ
それは
あで西野さんの絵本も正直あんま面白いと思わなくて、ああ
だからどんなに宣伝しても好きじゃない人には、関係ないもんね。
そうだからディズニーに勝てる感じはしないなとも思ったし、
なんていう是非否定なんかそれ僕よりももっと厳しい意見ですよ。
いや申し訳ないんですけど、まあ、ディズニーの中でアナと雪の女王とかは好きなんですよ、
うんうん、
だからたまに好きなのがあるんですけど、西野さんのは童話に関してはまあ一個も好きになってないで
うん、なんて厳しいんだ。
そこはありますね。でもその勤勉さや方法とかはもう本当発明家じゃないかなって思うぐらい素晴らしいなって思いました。
そうか。なんか僕そういえば思いつきでね、
はい、
みんながこう気まじめすぎて自殺しちゃったりとか、鬱になったりしちゃうから、
しますね、
もっとね、サボり方のレッスンみたいな本をなんか考えたらいいんじゃないかと思ったの。
鶴見渡さんがね、長年そういう活動
を、ね、まあ、書いてらっしゃいますよ。だから似た感じの本がいっぱい出てるみたいで、何人もの方がいろいろ教えてくださったんでね。
あ、そう、ツイッターでなんか増野さんに本勧めてた人がいましたね。
いました。
それですか。
それでね、読みますね。僕11月20日に書いたことで、
はい、
気まじめすぎるせいで生きづらくなってしまったり、
はい、
自殺してしまったりするのだから、
はい、
これからの時代に必要なのはサボり方のレッスンみたいな本ではないのか、もう出てるのか、ファさんが書く予定なのか。ファさんってほらあのニートで有名な人、ーニートだったりとか、
ダメレンの人でした
っけ。ダメレンじゃなくて兄弟出身なのにあまり働かずに生きていこうとしてる人なんだけど、でもまあ売れっ子ですよ。今売れっ子作家ですよ。
うーん。
でファさんが書く予定なのか。私でよかったら書きますよ。文字の少ない本がいい、サボりながら書きます、サボりながら書きますと増すのが力説中っていう風にね、
うん、
書いてみたの、
うん、
したらこれが90リツイート262ハートなんですよ。
すごいじゃないですか。
したらなんか結構なんだっけ、海猫沢メロンさんの本でありますとか、
キャンプファイヤーで育児のなんかお金をもらう人ですよね、
うん、海猫沢メロンさんの頑張って生きるのが嫌な人のための本、ゆるく自由に生きるレッスンっていう本なんだって。ただ、さ、これってさ、 フリーランスの勧めみたいな感じがするのね、タイトルだけ見ると。
そうですね、
僕はそうじゃなくて、もっと会社員とか学生でももっとサボっていいと思ってんの、
はあ、
で僕自分が高校時代の時に体育祭をサボったんですよ、計画的に。騎馬戦とかで練習で混じると迷惑だから、練習からずっとサボり続けて、当日もサボり続けたっていう、その時に人生の自由を感じたんですよ。でそのことをいつも高校生の前で講演会で喋ると、高校生は喜んでくれるんだけど、先生たちがどんどん嫌な顔になっていくんですよ。
なるほど。
でもそういうことを僕言いたくて、死ぬよりはいいじゃない。
そうですね、
自殺しちゃうよりは学校辞めたり逃げたりサボったり屋上でご飯食べたりしてればいいじゃないですか。僕はちなみに体育の時サボって屋上でお弁当食べてたんですけど、
学校には行ってたんですね。
そう、不良ではないのに、とにかく強い意志を持って、体育祭を絶対サボるんだという強い意志を持って成し遂げた時の解放感みたいなことを書きたいんですよ。でそしたらね、また違う方からもご意見をいただいたりとかしてて、でまたなんかさ、すごくインテリっぽい本なんだよね。それもなんかまたコメントいただくといちいち私が切り返しちゃうからどうかと思うんですけど、バードランドラッセルっていう人の、はい、怠惰の讃歌って本があるんで、
怠惰の讃歌、
うん、でもね、それまあそれ教えてくださったからありがとうございます。読んでみます。しかし何ですか、そのインテリしか手に取らないだろう生真面目な署名はと増すのが力説中。
そうです、ね、
とにかくさ、もう僕インテリもう本読む人みんなそうなんだけど、そんなにレベルの高いインテリばっかしさ世間にいないんですよ。
その通りですよ。
僕自身もさ、そんなに頭良くないし、身近にも本なんか読みたくない人いっぱいいるわけですよ。そういう人たちに別に本読ませたくない人もいるでしょうけど、僕はそういう人たちとつながりたいし、そういう人たちが決してバカだと思ってないの、
うん、
本読まなくても賢い人なんていっぱいいますって。
なるほど。
もう活字書くとかハテナダイエでいい文章書けるとかどうでもいいの、もう、そんな人たちはもうただ頭でっかちなだけで、もう何も本読まずにコツコツと生きてる人なんていくらでもいるんですよ。
そうですね。
もうね、そういう人たちとつながりたいから、
お
う、まあ、自分は物書きだからどうしてもね、読む人はそういうちょっとは賢い人になっちゃいますけど、短歌の世界とかがさ、高学歴で嫌で嫌でしょうがないの、もう京大とか京大短歌出身とかでさ、もうさ、みんな東大京大とかなんだよ。
あ、そうなんだ。
もうね、だからコンプレックスがあるのかね、学歴が全くない人にもまた弱いんだよね。あの中卒とか高卒とかそういう人たちはまたそういう人たちで妙にこうちょっと尊重されてるんだけど、僕みたいに中途半端に専修大学中退とかは最も馬鹿にされてますよ。
専門学校みたいな名前の大学ですしね。
もうね、肌で感じるもん。これで僕がもし国学院大学で古典を学んでたことがあったら急に評価が変わると思う。あと美大中退とかね、
いいですね、うん、
もう僕がムサビ中退だったらね、どんなにか立場が強かったと思いますよ、
僕はもう本当美大に対する憧れが未だにありますよ、
うん、もうなんかそういうね、肌で感じるね、高学歴の人たちのね、なんかね、嫌な感じがね、別にこのね、コメントくださったあのバートランド・ラッセルのことを教えてくださった方のことを言ってないですよ。
結局僕がいい本なんですかこれは。
まあ、読んでみますよ、
はい、
で僕がダメなところはそういう本を読めちゃうところなんですけど、でも本当に本当にみんなさ、賢い人たちってさ、インテリ的な本に関しての疑いがなくてさ、そんなこと理解できる人ばっかりじゃないっていうかさ、なんて言うんだろう、もう頭でっかちなんだよね。
へ
え、もう熱くなっちゃいましたけど、
はい、
あ、そんな中ほらここに今映してるね、
はい、
小原敦さんなんかは、
はいはい、
東大なのに、
はい、
本当に下世話なこととか、頭が良くない人たちのことに届くような書き方をする人で、もう本当何読んでも面白いもん。
あ、そうなんですか。
もう何読んでも人間の下世話さとか、人間の興味持つことにコミットがうまいから、もう新刊も次々出てて、この人文学とは何かの前に出した本も、
なんと
文豪の女遍歴ですよ、
はい、
なんて面白そうなんだと。
そうですね、
面白いの実際に、文豪の女遍歴と言いながら女性作家の男遍歴も出てくるし、あの同性愛も出てくるんですけど、まあ、とにかく小野さんってあのみんながなんとなく お上品に避けてるネタとかをちゃんと振り起こして書くから、一人でたくさんのみんなが見過ごしてる仕事をしてるんですよ。
うーん、
でものすごい分厚い評伝も書いてるんだけど、うん、とにかく評伝書いてる相手のことをいいとこも悪いとこも書いちゃうから、うん、あの崇拝者に嫌われるんですよ。
なるほど。
みんな崇拝者ってさ、悪いとこ見ないようにするじゃないですか、だから崇拝者が気に入らないから小山さんの書く評伝ってあんまり紹介されないんですよ。
うーん、
多分都合の悪いこともいっぱい書いちゃってるから。
例えば誰書いたんですか。
ね、小山さんいっぱい書いてらっしゃるんですけど、僕が読んだやつだと、ね、すごい仕事量で、とにかく小山さんって芥川賞候補に1回もなってるのね、小説で。でそれどっちもすごく面白い小説なんですよ。お父さんのこと書いた小説とお母さんのこと書いた小説なんですけど、小山さんはね、評伝いっぱい書いてるんですけど、谷崎潤一郎伝、
はい、
川端康成伝、江藤潤と大江健三郎で、僕がすっごい面白かったのは江藤潤と大江健三郎でしたね。でどっちも別に本をその人たちの本いっぱい読んでるわけじゃないのに、
一冊も読んだことない、
夢中で読むぐらい面白いんですよ。
はあ、読みたくなりますか。
いや、小野さんはね、
その人らの本を、
そうすごい人ですよ。あのちょっとこうなんかツイッターとかの振る舞いがあの面倒くさそうに見えるかもしれませんけど、
うん、
決してその無限にちゃんと接するときちんと答えてくださるし、
うん、
あのまあ、変わったところもある方ですけど、
うん、
まあ、その書店にいらした時があってちょっと変わった方でしたけど、やっぱしなんかマフラーみたいなものを置き忘れてたから、これ小山さんのですかって聞いたら違うっておっしゃったんだけど、小山さんのだった、
ね、自分のものかどうかわからなくな
って、不思議でしょ。で奥様に聞いたら、あれ小山のなんですって言ってて、まあ、すごい素敵な経営の奥様がいるんですけど、
童貞放浪記の人ですよね。
この人はだから童貞とか言ったり、あとモテない男が大ヒットした人なんだけど、全然モテるの、もうご本人も認めてましたもん、対談で。
なるほど、
本当はモテるんですよ。まあそれはいいや。だから今回おすすめしたいのは、次回の課題は、はい、事務学と何かがいいんじゃないかな。
そうですね、これ読みたいですね。
で表前私たちが喋ったほら、はい、響き、
はい、悲劇、
響きっていう漫画、あの小説家なる方法っていう本の、一コマが帯として使われてるんですよ。
そうですね、
うん、結構読んだらでもね、いろんな知識が載ってる、文豪の女遍歴の方が下世話さは面白かったな。
うーん、
でも面白い本でしたよ、
はい、
それを一つにしましょうかね。
そうしましょう。
でもう一個、
は僕のおすすめです。
はい、
今年一番楽しみにしている漫画、スピリッツ連載中、月曜日の友達、阿部智美さんの最新作です。
はい、これね読んでました。
は
あ、であの絵がちょっと特徴的であんまり好きな絵じゃないんですけど、とっても新感覚な、セリフの書き方とか変わってるし、さっき小泉さんと喋ってたんだけど、男女の接し方がちょっとね新しいんですよ ね、
あのそうですね、
新しい時代っていうか、
まあ、あの今ちょうどねたまたまなんですけど、僕妻が読んで面白かったって言われた、
はい、
君の膵臓を食べたいを読んでるんですよ。
はいはいはいはい、
そしたらね、この月曜日の友達みたいな男女の関わり方で、
うん、
まあ、そっちはね男の子が主人公なんですよ、
はいはい、
でこっちは女の子が主人公で、膵臓の方は、まあ、そのクラスでの立場が女の子の方が割と上で、男の方は下の下位グループみたいな、それは同じでした。そんな2人があのクラスで全く接点のないような人らが関わりを持つっていうところが、あ、同じだって思って今ちょうど読んでたんですよ。
でもちょっと僕も読み返したいのでそれにしましょうかね。
はい、これがね、あの僕新人だと思ったんですよ、スピリッツで始まって、はい、うわすっごい人がいたもんだなと。ところがそしたら何年か前にちいちゃんは少し足りないっていう漫画で、
はい、
この漫画がすごいの女子の方ですか、なんか一番撮ってるんですよね。
あ、それは覚えてますね。でも僕あんまりそれはね好きじゃなかったんですよ。
それをね、いやそうかって思って買って読んだら、そっちはね、もううわーって思ってね。
面白かったですか。
僕はすっごい面白くて2回読んじゃいました。
なんかそんなにピンとこなかったんですけど、
う
ん、でも読みましたよ一応。そのみんながすごく、僕だからああいう宝島社とかのベスト10とか出ると読むんですけど、 あんまり合わないんですよね、まあ、自分に。
実は僕もそうなんですけど、でも安倍さんはね、だから新人でも何でもなくて、すごいベテランでした。うん、で画像検索したらね、女の人を描いてるのかなと思って、この人おじさんなんですか？
わかんない。
なんか男の人の中年の方の画像が出てきて、あれこの人なのかなって思って。
いやちょっと知らないですね。
そう。
ちょっとじゃあツイッターに出てきた感想でも読んでみましょうか。
はい、そうしましょう。
はい。ポカリさん。11月12日にツイッターで書いて、ツイッターで書いてくださっててますね。
はい、ありがとうございます。
本と雑談ラジオで増野幸一さんが紹介していた本、読みやすくそして心に残るものがある本でした。
はい、
BL 作家さんらしいけど他の本も読んでみたいっていうので、
はい、
市穂道さん、今日の日はさよならのことを、
ああ面白かったですね、
なんか取り上げてくださってますね。でまあ、僕この方の一穂美さんって最近 BL も読んでみたんですよ。降ったら土砂降りって本で、それは正直ね面白いとこもいっぱいあったんだけど、展開としてはないな、その展開はと思うとこがあって、
うん、
あ男だからだと思いますよ。僕男だからなんでしょうけど、こんな展開はないよって2カ所ぐらいで思っちゃって、自分だったら、自分がビール坂だったらこういう話じゃないようにすると思ったから、かえって創作意欲は刺激されたんですけど、でも好きが嫌いかで言ったらとてもいい話でしたけど、本当に肝心の部分で、この人と付き合わずにこの人と付き合うのみたいなことの説得力が今一つだったんですよ。気持ちはわかるし、そういう流れになることも可能性はあるんだけど、文章のこう手続きとしてなんかちょっと足りない感じがしたんですよね。この人を振ってこの人に行くにはもうちょっと説明が必要じゃないかっていう感じとか、男同士が初めてセックスするときにこんなにスムーズなのかなとか、まあ、それは BL だからしょうがないんですけど、男としてはそう思っちゃいました。前から話してる BL 作家さんの何人かはそういうことが気にならない人もいるから、あの箱の中檻の外の人とかね、だからまだわかんない、他の読んだら違うのかもしれませんけど、降ったら土砂降りに関してはディテールがすごく好きで話のもものすごく面白かったのに、漢字の2カ所ぐらいでちょっとついていけないとこがあって残念だったです。ということで、他の感想もちょっと紹介してみますね。
はい、
例えばほら高石さんからコメントいただいてましたね。
高石さん、そうですね、声をかけるの作者の方、
下の名前なんていうもんでしたっけ、
忘れてしまいました。
高石博介さんだ。
康介じゃないですか。
いや博介ってルビが振ってあります。
あ、そうなんだ。
高石博介さんで、はじめまして、ラジオで説教を取り上げていただいてありがとうございました。
何でもありません、こちらこそ。
とても興味深く拝聴しました。丁寧に読んでいただけて嬉しいですって、11月15日にね、
はい、
で小泉さんも私もそれぞれコメントをしたのでね、まあ、皆さん興味の方は、私が言ったのは勝手なことばかり話してしまい失礼いたしました、その小泉さんが書いたのは、
はい、
はじめまして小泉智弘です。どこまでも向き合い言葉にしていこうとする姿勢が素晴らしかったです。今年一番の読書でした。
そうなんですよ、
お聞きいただきありがとうございました。
小説部門で今一番です。
それぞれにまた高橋さんからコメントもいただいてるんですけど、その辺は興味の方は見てみてください。
そうですね、
のもさんっていう方が11月16日に好きなラジオをいっぱい上げてて、爆笑問題カウボーイとか、
僕も聞いてます、
もうたくさんのラジオを上げた後にね、
はい、
ハライチのターンとか上げた後に、公共放送じゃなくてポッドキャストですが本と雑談ラジオも好きですって書いてくださってて、
はい、
こんな豪華なラジオと比べられたら確かに音は悪いかもしれませんよね。
そうですね、
だってすごいよ、爆笑問題カウボーイ、空気階段の通り踊り場、ウィークエンドシャッフル、アルピー、 アルコ&ピースですよ ね、
そうですね、
玉結び、
玉結び
町山会と箱ちゃん会で、荻上チキさんセッション、
荻上チキさん
あとマイゲームマイライフ東京ポッド許可局、
はい、
深夜のバカ力、
はい、
いきな夜電波、
はい、
ハライチのターン、日音サンデー、
はい、
と並べてですよ。
そうですね、放送作家もいないですよ、
モノさん、
はい、
そんなのと比べられてもね。でもそんなに比べていただくんだったら、私たちにもぜひラジオをやらせてほしいですね。
本当だ。
なんかさ、そうでわざわざさ、あるラジオ局のオーディションの連絡をくれた方もいたんですけど、天野圭さん、
はい、
年齢制限がね35歳までだったんだよね。
はるかに超えてますね。
もう私たちはもうすぐ50ですから。
そうなんですよ。
皆さん。
お恥ずかしい。
はい。でも年配の人が聞くラジオがあってもいいよね。
いや、昼間のラジオとかそうですよ。
私たちってさ、思ったんだけどさ、日本バスの旅とかいるといいと思うんだよね。
バスの旅？
うん。ほら、だって、どう考えても恵比寿さん枠じゃない。恵比寿さんが2人いるバスの旅はどうかな。
そう
か。だから恵比寿さん、僕たちが恵比寿さん2人なの。
まあ、三浦淳さんがね、勝手に観光協会っていうのやってますよ。
うん。でね、あのね、僕自分が他の人と比べて何が得意か考えてみたんですよ、でね、この間ほらスッキリソングの本田さんが、
はいはい、
本田くんがね、ショールームってやってた時に、ショールームってさ、だらだらだらだら聞かせるものだから、
あ、そうなんだ、
あの芸人さんとかがテキパキとね、落ち柄話するよりは、本田くんみたいな人がだらだら喋ってる方が面白いの、
で
ギター弾いたり絵描いたり、彼絵も描けるし、あの日芸出身だから、ギターも、まあ、なんかコードあんま知らないみたいだけど弾けるし歌えるんですよ、即興で、本当に間が持つの、彼がやると何時間でも間が持つのね、さすがだと思ったんですよ、あ、そういえば本田くんが地上波に出たんですよ、昼番組に、
あなんかゲームするやつですよね、
ロンドンブーツの人の司会で、風雲竹市場みたいなラジオに出たんですけど、
テレビ
大活躍だったんですよ、なんか運動神経なさそうに見えるし、本人も 病弱ですけど頑張りますみたいな感じのことを言って、スイスイと難しいこうアスレチックみたいなものをくぐり抜けていって、結構上の方まで行ったの、でめっちゃ期待されて、こんなに勢いだけでたやすく次々とクリアしたのは本田くんだけだってことで、
はい、
もうものすごい期待がこう字幕とかでなんかもうめちゃめちゃ期待の字幕が出てね、やったらあっという間に落ちちゃったっていうのがまた大爆笑を呼んで、もうね、無名芸人の中では最も一番の傷跡を残したというか、本当に面白かったの、で僕もそれ生リアルタイムで見てた時に、風邪気味だったんだけど、笑いすぎてよだれが出たのそれね、探すとネットにねちょっと落ちてるから、
マーソンさんツイートかなんかで多分見ましたよ、
うん、もうちょっとね見てほしい、それすごいと思った。だから上田さんなんて映ってないのね、でそれも良くないと思った。コンビで出てる時は、静止画でいいからスッキリソングの2人が映して、
はい、
一瞬2人組であることを映した方がいいと思うの ね、
そ う、 ね、
そうしないと本田君だけ出てて上田さんが一瞬も映ってないって、コンビで出てるのにちょっと悲しかったから、
なるほど、
ありとあらゆるコンビで全員そうすべきだったと思うんだけど、
うん、
まあ、それはともかく本当に大活躍で、
うん、
あ、これは彼は地上波に出ると売れるんじゃないかと思わせる、
うん、
もうすごいの、もう一番映ってるし、
お
いちいちコメントが爆笑を取ってるのね。
へ
ー、もうすごい煽り文句もすごいもん、
うん、
まず自分のキャッチフレーズが病弱ですけど頑張りますなんだけど、
はい、
これまでの関門を簡単に突破とか、第一ステージも第二ステージも次々で大和田軍ナンバーワン勢いを持つ男とか言って、
うん、
もうすごいこう煽り文句。
大和田って誰ですか？
なんかそれはよくわかんないけど、その2組に分かれて戦ってるんですよ。番組名はね、白攻めっていうの、白攻め2っていう番組、 でも本田君だけがどんどん突破していくの、
うん、
でまた映像釣りがいいんだよね、本人よりも可愛く映ってるっていうか、
うんうん、
若々しく見えるし、ですごいこう体のバランスとかへんてこな感じなのに、ついついとこう、難しいとこをクリアして、で楽そうにやってますねって言われたら、いや難しかったですとか言ったり、すごい面白いのそれが、で最後間抜けな負け方してみんなに爆笑を取って、もうみんなに心配されて、あのほら斉藤さん、斉藤さんだぞの人とかにも心配になってきちゃったとか言われて、なんか医務室で一回休んでとかっていう風にあのロンドブーツの人にも言われて、アツシさん、もうねみんながスキルソングって何者と思ったような感じの番組だった
ね。次も呼ばれますね。
そうだからそういうムキムキってあると思うね、だからスキル上手の上田さんは明らかに運動神経あるのに、こういう時は残んないわけじゃないですか。
なるほど。
だから意外と変な、あの本田君で竹山が得意なんだけど、
松野さんと一緒
ですね、僕もそうなんだけど、そういう変な体の動きとかができるんだと思うんだよね、
はい、
でそういうことを考えた時に話を戻すと、僕は自分が何が得意かっていうとね、誰がいなくてもずっと喋ってられんの3時間とか多分こうやって喋ってって言われたら喋ってられるんですよ。
いいですね。で 公演向き
どんどんどんどん思い出話とかできるの、
うん、
でみんなが聞いてようが聞いてまいが、うん、まあ、小泉さんとは話しやすくて、すごい聞いてくださってる感じがあるから話しやすいんだけど、
あ、そうですか。
でも一人でもそういえばねって言ってどんどん喋り続けることができ
る。すごいですね。
から普通の人って3時間喋ってって言われても喋れないと思うんだよね。
絶対無理ですよ、
相手がいないと、でも講演会も意外と得意で、
や
っぱ1時間半とかどんどん喋って台本なしで、もうこれとこれとこれだけ喋ると決めて喋れば、もう爆笑を取りながら喋れるんですよ一応、まあ、爆笑といっても高校生がね、多分つまんない講演だと思って聞きに来たら意外と面白いってレベルで笑ってくれてるんだと思うんだけど、
なるほど、
少なくても先生には嫌われるけど生徒にはすごい握手とかされちゃうの終わった後に。
はあ、
だから自分が得意なのはあの、まあ、密も多いし滑舌も悪いけども、うん、いくらでも喋れることだと思ってて、
うんうん、
それはネット時代に向いてる気もするんですよ。
本当だ。
あのテレビとかって時間短い中にスパッと言わなきゃダメだから、
う
ん、そうですね、僕の喋り方って編集点がないらしくて、編集点っていうのがあるんですけど、うん、
まあ、本当雑談ラジオの編集ですよ、
全カットされちゃうんですよ僕の発言、でもネット的なもの、例えばアベマテレビとか、
はいはい、
今度アベマテレビがラジオやるらしいんですけど、
あ、そうなんだ、
そういうものに私たちがもし呼ばれたら
なんか営業 しましょうよ。
いや本当に向いてると思ってて
、うん、
今アピールしちゃいますけど、アベマの社長さんって誰だっけ、
ね、有名な人ですよ、
うん、アベマテレビとかで出るといいと思う。
あの人でなんと吹石和江じゃなくて、あのなんか女の人と結婚した人ですよ、うん、
で多分私たちはあのほらスマップさんがやってた、元スマップさんがやってた、
はい、
だらだら喋るみたいな番組も
27時間テレビですか、うん、全然見なかった。
人よりできると思う。
ああ
の芸人さんとかが上手に仕切るのと違う意味で、
うん、
だらだらでいいんだったら、
うん、
もう一回でも離婚話3時間とかできるしあの本の話だけしてって言ったらできるし、
そうです、ね、
僕だって当日呼ばれてなんか何時間か前に呼ばれて芥川賞の中継したことがあるんですけど、それニコニコ残ってますけど、よくそんなの増野さん引き受けたねって言われたんだけど、もうしょうがなかったのね、当日呼ばれて突然行って喋ったから。
古法作は読んでたんですか。
まあ、一応読んでたのもあった。でちょうど小谷夏志さんが芥川賞の古法になってたから、その自分の知ってることは喋れるし、
そうです、ね、
知らないことはちょっと知りませんけどって言って喋ったんだけど、多分ああいうことを突然言われても普通できないと思うんだよね、
うん、
あとはあの厳しい人はそんなことやっちゃダメだと思ってやんないし、
うん、
僕も一応礼儀としては分かんないことは分かりませんって喋ったんだけど、
うん、
でもとにかく知ってることは喋るっていう風にして、
うん、
間を持たせるのはとっても得意だから、
うんうん、
まあ、それが面白いかどうか人によるでしょうけど、
うん、
本当雑談ラジオをこれだけ聞いてくださってるんだったら、私たちに可能性あるとしたら、アベマラジオですよ。
アベマラジオ。
アベマラジオ、皆さん、アベマラジオに私たちが進出するのをぜひ応援してください。
よろしくお願いします。
全くそんな話はありませんけど、
今のところ。そうですね。
そう。そうですよ。それをね、本田君を見たときにね、
はい、
彼はちょっと地上波でうまいことをいじられたら、すごい人気出ると思った。
お茶の間の人気者になってほしいですね。
うん、もう、 まあ、漫才も頑張ってるんだけど、ちょっと異常な面白さだったな、
はい、
もうみんな見てほしい。あの短く編集された映像が出回ってるから、ツイッターなんか検索するとすぐ出てきますんで、まあ面白い。ちょっと珍しく彼を褒めちゃいましたけど、
まあ、今回はスッキリソングの話題ないのかなって思ってたからあってよかったですよ、
あそれでは僕さあれも見ましたよ。 M1 も結局、
はい、
あのあとチケットある方が譲ってくださって、
お、よかったですね。
決勝準決勝見に行きましたよ、で今年は全部残念ながら私の予想はそんな当たんなくて、ただもうレベルがすごくて全部良いのですよ。だから、うん、あの広い意味ではこの人たちが良かったっていうのを羅列した中では当たってましたけど、やっぱり去年、まあ、ほぼ8組全部当てたのに比べたら全然当たんなくて、そういう意味ではこれから出るビッグコミックオリジナルのコラムの説得力がすごい半減しちゃったんですけど、でもまあ、 あの面白く見に来ました。あでね、それでね、前回僕がさこれから読もうと思ってるっていうさ、
はい、
ほら夢で会えたらの
編集
さんの方の話、あの本ちょっと今日アパートに置いてきちゃったんですけど、すごいことが書いてあってね、あのもうお笑い番組いっぱいやってた方だから、あとたけしさんさんまさんとかタモリさんとかのことをよくもう交流してる方だ、笑っていいと思うの AD もやってたしね、あの名前がちょっと待ってくださいね。夢で会えたら、夢で会えたらがとにかく僕がすごい好きなコント番組だったんですよ、
ダウンタウンちゃんなんちゃん清水美智子、
そう
野沢直子、
そう、それで、そのディレクターだった吉田正樹さんっていう人の本読んだんですね、
はいはい、
なんか大事なことはみんなフジテレビで教わったみたいな、ちょっと待って正しいタイトルを伝えた方がいいと思うので今あの検索してるんですけど、今吉田正樹事務所っていうのをやってらっしゃって、放送作家の事務所とかやってらっしゃるんですけど、その人の人生で大切なことは全部フジテレビで学んだ。
学んだ。
キネマ旬報社。
ははは。
笑う犬プロデューサーの履歴書って本だったんですけど、まあその本当に履歴書が書いてある本だったんですけど、この方がすごいのは、あの、同期ってすごくライバルと思ってる、もう目の上の炭鉱部みたいな人がいるんですよ、プロデューサーで。でも、その人の才能はすごく買っていて、自分の仕事で困るとその人にちゃんと相談しに行ったりとか、え、こんなに嫌ってるっていうか、あの邪魔くさい存在なのにって一応読んでると思うんだけど、やっぱ仕事できる方だから、あのちゃんとそういうところはちゃんとしてたりとかね、でその中で一番感銘受けたのは M1 についての感想を書いてて、みんな M1 で優勝しても売れないって言うじゃないですか。
最近そうですね。
それは当たり前だっていうふうに書いてあるの。なぜかっていうと M1 ってそもそもちょっと漫才という特殊な芸のコンテストでしかないから、テレビで売れるための要素とは関係ないところで尊敬されるべき芸人を選ぶためのコンテストなのですと。だからそれとバラエティなどで受ける要素は別なのです、から全く売れない可能性なんて当たり前じゃないかと。
あでもね、ここ近年 M は変わったと思いましたよ、あのね、ここ何年かもう正式な漫才の伝統を継承してくれる人に与える賞になったなって思いました、銀シャリとか見て。
それはね、僕もそう思ってて、だから漫才の賞なんですよあれは、でたださなかなかみんな言わないじゃない。だからなんで R1 とか M1 とかで優勝しても売れないんだって言うけど、そんなの当たり前だっていうふうに書いてて、だからお笑い番組をたくさんやってた方の認識としては、そうじゃないんだと。テレビでバラエティなんかで売れる人を選ぶ番組じゃなくて、漫才という伝統芸をちゃんとやってる方たちが誰かを光を当てるための番組なのだから、それはそれで優勝した人は尊敬されるべきだし、だけどそれが売れるかどうかは別問題だってことをちゃんと書いてらっしゃって、それは僕ね、本当に今お笑いやってる方たちに伝えたいのは、M1 で優勝することを目指してもダメだと思う。
売れるためには
そうじゃないと思う。だからもっと入り口がなきゃダメなんだけど、みんなさ M1 で優勝したらいいと思ってるじゃない、
でもね、地を張ってる人たちはそこに光を求めるわけじゃないですか。
まあ、もちろんあのオードリーみたいにね、優勝しないけど目立ったとかはいいと思うんだけど、もっといろんな入り口があるはずなんでしょう。もう辞めちゃった僕が言うとさ、ただの外から言ってる感じになっちゃうんですけど、
うん、
あのやり方がもっとあると思う。だから三四郎みたいな売れ方とか、
うん、
あとその本田君みたいな目立ち方とか、
うん、
ほら最近だとあのミヤゾンさん、
はい、
とかさ、だからそういう絵っていう売れ方をしないと難しいと思うから、
うん、
だから M1 で上に行かなかったとしても僕準決勝見て思ったのは、こんなにみんな面白い、落ちたと思う人たち数えた方が早いんだもん、
うん、
この組は落ちたなって組何組がありましたけど、うん、あとはもう誰が受かってもおかしくない面白さで、
うん、
あとはもうちょっとした番組構成とか、
うん、
バランスとか女性と男性のバランスとか、うん、ネタの被り方とか、
うん、
あとはもうちょっとこう今の時代の風潮に合ってるかとか、
うん、
非難されにくいかとか、そういうことで選んでる感じがしたんですよ、
うん、
だからきっと生で見たらね、テレビで出てる人よりも面白い人たちいっぱいいると思うと思う、
うん、
もっと好きなもの、自分に合うものって、
うんうん、
もう準決勝レベルだとね、落ちた人の方が好きな人いっぱいいたもん。ハライチとか、ハライチとか落ちちゃったんだけど、
あ、去年のハライチすごい面白かった、
今年もすごい面白かったんですよ。もう何の問題もない、あのなマイナスつけようがないぐらい面白くて、あの僕が何を
前、そのハライチがバーンって一番最初に売れた時の漫才を全然好きじゃなかったんですよ、
うんうん、
それよりずっと面白いのにって思いましたよ。
面白かった。今年も僕はもうその自分が好きなものは、僕が好きな M1 決勝戦っていうのね、今年、去年はそれでたまたま偶然8組当てちゃったんですけど、今年は僕が挙げたのは東京ホテイソン、ユニバース、さらば青春の光、
うん、
囲碁将棋、
うん、
相席スタート、さやか、三四郎、ハライチ、かまいたちっていう風にしたのね。で結局上に行ったのはかまいたちとユニバースとさやかだけだったかな、
うん、あ、そうなんだ。
あとはみんな落ちちゃったんだけど、まあ、あと他にもいいと思ったのはスーパーマラドーナ、
うん、
ジャルジャル、雷、うん、ミキ、ニューヨーク、アイロンヘッド、マジカルラブリー、南海キャンディーズだったのね。で結局上がったのは、ジャルジャルと雷とミキ、
うん、
でマジカルラブリーかな、うん、上がったのかな。あと他にも和牛とかが上がってるんですけど、
うん、和牛好きですよ。
僕和牛好きなんだけどね、漫才よりはコントだと思ってるんですよ。
ははは
コントを漫才よりにしてるだけだから、もちろん面白いからいいんですけど、漫才のコントだと僕は思ってるのでね。
うーん、
でも本当囲碁将棋とかさ、何にも欠点ないのに、と思ったな。だから三四郎だって、まあでも人気があるからいいのかな、
うん。
人気があるからいいっていう判断もあったと思うんだよね。
そうですね。
あの南海キャンディーズだって、
うん、
あのぐらいの人気はもともとあるんだから、それに比べたらこの芸はっていう判断されちゃうと思うんだよね、
うん、
でも去年の南海キャンディーズより今年の方が圧倒的に良かったですよ。
うーん、
でもスーパーマラドーナとかもね、結局評判も良かったけどダメだったみたいで、
うん、
でも多分内容だと思う。内容で差別的な感じだったりとか貧乏とかを取り上げてるから、
うん、
そういうことが今の時代には難しいんじゃないかな。
さあ、そんなね、今の時代に全くそぐわない僕の原作した
シ
リーボーイズが
映画になったんでしょ。
映画になって2月池袋シネディーブルなどで公開されるんですよ。
小泉さんはなんか原作者として出ないの？
あ、出なかったですね。
いや、あの例えばトークとか。
ああ、わかんないです。それがね、僕あの記者会の日程が合わなくてサンプルの DVD で家で見たんですよ、
はい、
したらね、面白かったんですよ。
良かったじゃないですか、原作者が面白いなんてすごいラッキーなことですよ。
まあ、ただ僕のは絶対しないなっていう表現も中にはあるんですけど、それもね、でもあ、でも時代とか若々しさとかこうなのかなって、俺はおじさんなのかなっていう意味で全然受け入れられるんですよ。
なんかすごい人気キャストばっかしじゃないですか、
ね、そうなんです。有名なあのハイ&ローに出てる方、主演
そんな失礼な方じゃなくて、ちゃんと、ちょっと、やりましょうよ。
すいません。ちょっと僕ね、今スマホを録音で使ってるので、
ちょっと待って、僕は検索しますよ。
松野さんに社長を送っていただくように。
あ、僕届いてましたけど、まだ見てないな。
ああ。
ちょっと待ってくださいね。これ何て読むの？林。
林健人さんです。
健人さんか。
はい。あとね、池田イライザさん。
うん。
とか。
もう読み方が全然わかんないや。
はい。
柳俊太郎さん。
はい。
前野智也さん。
あ、前野智也さんは結構いろんなのに出る、ちょっと不細工なデブの役で、素晴らしかったですよ。
ヒロインとかがいるの？
そう、ヒロイン池田イライザさんですね。
監督は？
監督は、ね、監督、これね、ちょっとね、紆余曲折を経て、今回映画完成したんですよ。
はい。
最初ね、南戸さんっていう方が。
それ言ってもいいの？
あ、いいんじゃないですかね。別に口止めされてないので。大根仁さんの、会社のスタッフっていうか、下働きみたいな、されてた方で、アシスタントかな。その方がすごい熱心に映画化を進めてくださってたんですよ。映画監督になりたいっつって。で、デビュー作はこれにするんだ。で、シナリオを松井大吾さん、5次元の、
はいはいはいはい、
書いてくださって、で、それでずっとシナリオ何稿も5稿ぐらいまでしてたけど、結局スポンサーが見つからないって言って、企画が頓挫しちゃったんですよ。で、そうこうしてるうちに南戸さんはハロータになっちゃって、
うん、
もうスカパーでハロープロジェクトの番組作ったり、あの妻と会場で出会ったりするようになったんですよ。
じゃあその なんていうの、西海さんっていうんですか、これ。
あ、そうですね、
西海健一郎監督。
そうだから、まるでその僕、そのそれか急にあのその原作でシナリオで進んでたシナリオをもうちょっと直してやることにしましたってプロデューサーの方に連絡いただいて、え、そうなんですかつって言って、だから、
松井大吾さんはそもそも長い付き合いじゃないですか。
そうですね、
私たちの母の監督でもある人ですよね。
で、お芝居の、イラストを書かせていただいて、松井大吾さんのツイッターアカウントの似顔絵はそのチラシに書いた時の僕が書いた似顔絵です。
だいたいほら、主題歌は斉藤和義と中村達也による6ユニットですよ。
そうですよ。
なんてかっこいいんだ。
すごい良かったんですよ。
何これ、なんていうの、マニッシュ、マニッシュボーイズ。
あ、マニッシュボーイズは
っていうの。
そうですね。あ、そういう人たちだったんだ、全然知らなかった。
なんかすごい豪華じゃないですか。これどこが配給なんですか。
配給はね、全然覚えてないです。
あ、でも松井大吾さんが褒めてる。
そう、松井大吾さんがチラシですっごいあの劇文を書いてくださってます、
ね、チリーボーズ素晴らしかったって。面白そう。
これがね、あの要は性犯罪をテーマにしてまして。
なんということだ。
今このご時世に。
あれ、待って、原作と違うの。
はい、原作とほぼそんなに違わないですよ。
あの乳首がでかくなってしまって気にしてる人が出てくるの話ですね。
出てきます。それもね、特殊メイクで全く無様な黒乳首のでかいので、すっごい面白いですよ。
でも2月17日からかなのか。じゃあ試写会今やってるとこなんですね。
僕そうなんです。
それ試写会、試写場をいただいてて、なんか2枚も来た気がする。
そうなんだ、うん、
もちろん見に行くつもりでいますよ。
あ、よろしくお願いします。
そうそうそうそう。
さあ、そんなチェリーボーイズと、あと12月13日にいよいようちの子になりなよ漫画の、育児エッセイ特別養子縁組の本がイーストプレスより発売となります。
なるほど。今ね、その藤井良樹さんからコメントがいただいてて、多分生中継聞いてくださってるんですけど。
あ、そうなんだ、ありがとうございます。
これはもう読んでもいい前提で送ってくださってるのかな。
大丈夫じゃないですかね。
まあでも、その音響についてのいろいろご意見いただいた後に、電車の中で聞く人がいるんじゃないかっていう指摘してくださってて、確かにスマホで電車で聞くときに聞きづらいっていうのがあるのかもしれないですね。
そっか。
このコメント読んでもいいんでしょうか、藤井さん。読んでいいんだって。じゃあちょっとこう長いだけで読みますね。
はい。
藤井良樹さんからコメントです。私はロフト9の音源限定ですよ。あれはとても聞きにくく、
あれはひどかった。
もっと簡単にうまく撮れたのにもったいなかったということです。
はい。
あれだけ豪華な出演者だったし、ライブ合わせでやってるのに 音が甘いに悪いのが自分も出演者だったので思ったまでです、
うん、
まあ、藤井さんはなんかね BGM とかももっと考えたかったんだっておっしゃってました。
なるほど。
ピーズとかいい曲選曲できたのにもったいないとおっしゃってて、うん、普段の本と
雑談、ね、そんな音楽使ったらポッドキャストで流せなくなる、
流せませんよね。
そう、
普段の本と雑談ラジオ今現在のものなら私は全然満足です。
ありがとうございます。
ただ公開録音に関してはほんの少しの努力で良くなるし、そうじゃないととても聞きにくくなると、
うん、
増野と小泉さんは聞いてもらう聞かせるで、音響派は聞かせるなんだと思いますよって、聞かせるって字がね、
はい、
あの、簡単な聞いてもらう聞かせる、
耳辺と
音響派は
前と
あの素敵な方の聞かせる、
ね、
音響は聞かせるなんだと思いますよ。俺は中間派
ははは、
中間派なんだって。中間派の普通の字の聞かせる、
はい、
よりいいかな。皆さんスマホなどに落として通勤途中で聞いてる人が多いんだと思います。電車の中で聞くからね。あと増野が伊集院光の深夜のバカ力の放送作家渡辺さんの笑い声問題を小泉さんに聞いてみてください。小泉さんは多分リスナーって言うんですけど、
はい、そうです。
あ、ちなみにあとアベマの社長さんは沖縄めぐみさんの旦那さんって、今も、
それを言いたかったんです。
元旦那
分かんない、離婚されたかどうか把握してません。
伊集院光さんの番組をね、
はい、
僕伊集院さんってさみんなに勧められるんだけど、
ええ、
今一つそんなにはまんなくて。
あ、それこそね、その映画になったチェリーボーイズの帯文を伊集院光さんに書いていただいておりました、原作本。
なんかとってもお話は上手なんだけど、
ええ、
なんか放送作家の方のコメントが、あの笑い声がすごいするじゃない。
そうですね。
あの沖縄さんとは離婚されてるんだって。
あ、そうなんだ。
それでね、あんなに笑い声が聞こえてみんな気にならないのかな。
全然ならないですよ。
で、伊集院さんがおっしゃるにはね、初めて聞く人にも聞きやすいように喋ってるって言うんだけど、初めて聞く人には一番あの笑い声はびっくりしちゃいますよ。
へえ。
なんかすごい不自然な大きい声の笑い声で、その度になんか気持ちがしょぼーんってしちゃうんですけど、もう慣れちゃうと大丈夫なんですか？
もう渡辺さんのこともなんかね、
友達として
なんか好きになるんですよ。
そうなんか、まあでもラジオってそういう仲良くなってその人のことを知っていくみたいなところが大きいですもんね。
そうそう、なんかその DJ の方が話す、放送作家がこう今日はこうだったみたいなこととかも、なんかこうどんな人なんだろうみたいな、
うん、まあ、それは高田先生からのラジオ伝統芸だっておっしゃるの、つまりビートたけしさんと高田文夫さんの時代から、
ね、
まあ、そういう芸伝統芸だったって言うんだけど、僕高田さんは嫌じゃないんだよね。なんかだから高田さんのトークとか非常に面白いんですよ。高田文夫さんのトーク聞いたことがあって、
昼間ラジオで喋っています。
もうね、
ビバリーヒルズ
イベントで聞いた時に、ずっとおかしいんだけど、帰り道に何も残ってないの。
ああ、杉作ジェイ太郎さんみたい
ですね。すごいの。空気のこう波動で笑わせるみたいなところがあるんだけど、何一つ印象に残らないんだよね。
杉作さんと吉田豪さんの対談本2冊読んだのに、何にも思えてない。
それは悪口じゃなくて、すごいだと思った、
うんうん。全然悪口じゃないんですよ。
ものすごい芸っていうか、
うん
うん、なんだけど、まあでもわかんない。僕伊集院さん単に相性として伊集院さんのことみんな僕に勧めるのね、
はあ、
本を読めとか、
はあはあ、
このテレビがいいとこのラジオがいい、あんまりわかんないんだよね。別に嫌いでもないんだけど、うん、よくわかんないんですよ、
ね、僕は昼間のラジオも深夜も聞くのでもう大変です。
なんかだからお話が上手で自分のお話運びみたいなことについて言及されるんだけど、あんまり僕そういう話術みたいなことが自分が重視してないのかもしれないな。
伊集院さんが自分の話術について語るんですか？
うん、こういう順序で喋ってみたみたいなこととか。
あ、
長年やっていらっしゃるからそうなっちゃうのかな。
なるほど、う
ん、いや僕の聞き方が間違えてるのかもしれません。
でも時々めったにあんま言わないですよ。
たまたま僕が聞くときに限ってそうなのかな、あ、ものすごく話術自信があるんだなって感じがしちゃう。
あ、
でもまあ取り上げていらっしゃることとかおっしゃることとかは、全然嫌じゃないし、なるほどと思うことも多いんですけどね。はい、
じゃあ今日はそんなところで。 終わりにしましょうか。何かありますか、はい、増野さん告知は。
増野さんがすごいと言ってた村松さんのバウバウバウはたけしのオールナイトニッポンの時の高田先生の笑い声です、夢の話ですけどねって藤井さんからコメントくださってますね。
なるほど。
はい、最後に言うとしたら、
はい、
でも今日持ってって喋ろうかなと思ったことはなんとなく言えた気がしますが、すいません途中で咳込んだりして申し訳なかったですね。
誰も気にしてないですよ。
今僕が読んでる本のタイトルだけ言っとくと、
はい、
今野健太郎さんっていう人のダイヤモンド社から出してる不動産投資で人生を変える最速でお金持ちになる絶対法則
絶対法則ですから、守れば本当に金持ちになるんですかね。
資産ゼロでも毎月100万円を稼ぐ仕組みって本を読んでます。
はあ、羨ましいですね。
これはまあちょっと友達の不動産を手伝ってるから読んでるんですけど、僕だからあんまりその不動産でお金を儲けるっていう、まあ、やりたいんだけど不動産、僕の場合は多分自分の気に入る家を買って、
はい、
気に入るように住みたいみたいなところがまず優先しちゃうから、猫が飼える家にしたいとか、あと YouTuber にぴったしのアパートとか、これ言っちゃうとあれかな、でも YouTuber にぴったしのアパートって作ったら面白くない？
わかんないっす、全然どんなのか想像もつかない、ね、
YouTube 映えするようなスタジオみたいな部屋をいっぱい作って、みんな YouTuber ばっかしを優先的に住まわせるの。
へ
ー、そうするとみんなの交流が生まれるじゃないですか。
今朝ねちょっと違うんですけど夢見たんですよ、はい、僕毎日3本立てぐらいで夢見てるんですけど、はい、朝起きると、あ、まあ、自宅が無料の宿泊施設になってるんですよ、だから外国人とかがもう30人ぐらい家にいて、朝起きるとわーってなんか騒がしいんですよ、
うん、
でその中で僕なんかやっぱただで住まわせてるからみんなが敬意を払ってくれるんですよ。
何ですかその夢は夢なんでしょ
夢なんですよ。だからで朝起きたら、まあ、生前の父がなぜか立ってて、父が入ってる仏壇に父がお参りに行こうとしてるんですよ、で僕上半身裸なんですよ、
はい、
であじゃあ朝食の前にお参りしようっつって、自分が行ったらみんな敬意払ってるからゾロゾロ一緒についてくるかなって思って、父とかまずお参りする後ろで僕も手を合わせたんですよ。そしたら5人ぐらいしか来なくて、あ、結構こんなもんかっていう変な夢見ました。
あ、なるほどね。でもその自分への敬意みたいなものを測ってる夢なんですね。
そうですね。
弟子がいっぱいいるしそういう気持ちになっちゃうのかない
や、ただで済ませてんですよ、だって飯まで食わしてるし。
謎ですね
そしたらある程度ね、そのぐらい敬意払ってもらわないと割り合わないじゃないですか。
まあね、そうそう、でも僕もそういうことしちゃいそうだな。だから気に入った人を済ませるとか。
全然気に入ってもない人ですよ、旅行者だもん。
ああ、そうか、変な夢。小泉さんの夢面白いから夢漫画描くといいと思います。
そうですね、
うん、今最後にこれだけ言ってほしいというのを藤井さんからまた来ました。
はい、
映画青春金属バット主演の竹原ピストルが、
はい、
紅白初出場ですよ。
そうなんですよ、
小泉千鶴ですよ。だ
そんなわけないじゃないですか
竹原ピストルさん僕大好きで、
お
この近所でライブやった時も生で見に行ったんですけど、
お僕は新潟で行きました。
アスリートみたいなの、なんかもうね、
いやだってボクシングのライセンス持ってるんですよ。
でももうライブの前もずっとこう筋トレみたいなのこうなんかストレッチとかしてて、でまあストイックに歌ってで、
はい、
で僕だから正直青春金属バットの時の竹原さんにあまり興味なくて、
うん、
ぼんやり見ちゃったんですけど、その後音楽聞いたらすごい好きで、
うん、
遡って聞いた夜行禅とかも好きだし、
はい、
最近のも好きですね。そもそもだってほらダウンタウンの松本さんのことも
そうです、ね、
竹原ピストルさんを褒めてるということで逆に好きになったぐらい、
鞘侍、
うん、だもの。
はあ、
よかったですね、紅白出場
ね、素晴らしい、うん、
そうそうそう。
じゃあ、うん、そんなところで
そんなところでしょうかね。
今日は終わりにしましょう。藤井さんありがとうございました。
ありがとうございました。僕でもこの間言ったような感じで仕事もおかげさまでやってるので、
ええ、
どうにかやってます。
はい、
どうにかやってますが、ますます仕事をください。
はい、頑張りましょう。
小泉さんは、
え、僕いろいろ言いましたよ。
家庭とかの 大丈夫ですか？
そう、睡眠薬のおかげで夢は毎晩悪夢も見るんですけど楽しいし、はい、子供も一緒に今日も寝させられましたし、
生だからせっかく言っとくと明日なんかあるんですか？
あ、今日ね漫画教室があります。あ、
今日漫画教室
があ、そう、今日ね6時半から
池袋で、
池袋コミュニティカレッジ、あの単発の受講もできますよ。3000円ぐらいかな。
西武デパートの池袋コミュニティカレッジに行けば、何時から？
6時半から。
6時半から飛び入れても大丈夫な。そう
です、今日はねいいですよ、年賀状の漫画を描くテーマなので、
年賀状を描きたい人は、
そう、漫画で年賀状を描けますよ。
生で聞いてる方は来てください、あと明日、例えば夜の昼寝で、
あ、そうす、明日試写会です。
夜の昼寝の関係者試写会か。
そう、
じゃあ関係者だけですね。僕は来週の日曜日に、新宿ネイキッドロフトってところで、音楽のライブがあるんですけど、アナンジュバストっていうのかな、
はいはい、
あの平田陽子さんって人のバンドのコンサートのトークに出ます。
はい、あ、そうなんですか。どんな、音楽なんですか？
あのね、日本の谷川俊太郎さんとかいろんな詩人とかの曲を音楽に乗せるっていう感じのイベントなんですけど、
うんうん、
夜の江ノ電っていうタイトルで、アナンジュパスっていうバンドなのね。
夜の江ノ電。
それで、新宿ネイキッドロフトで僕は昼の部15時からのやつに出るんですけど、トークで。
うーん、
あの平田陽子さんっていうミュージシャンの、やってるバンドなんですよ、ずっと。
うーん、
で演出を五反田団という劇団の前田史郎さんがやってらっしゃるので、演劇関係の人も興味があったらね。
音楽のイベントで演出があるって珍しいですね。
そうですね、その平田陽子さんがもともと平田織田さんの元奥様なんですよ。
あ、そうなんだ。
で演劇関係の流れで前田史郎さんと交流があって、それで、そういうちょっと演出の入ったイベントをやるってことで、合間のトークで、昼の部は僕がトークで、夜の部は東直子さんっていう歌人の方がトークで出ます。
歌人ばっかりなんですね。
で写真家の田中流さんって人も出てきたりとかするので、興味ある方は、これがアップされる頃には終わってるかもしれませんけど、一応生放送の聞いてる方はね、来てください。
はい、
他にもいろいろ、あと今週、明日か火曜日か水曜日かな、水曜日の、はい、夜に、短歌のイベントもあります。それはお笑い短歌道場っていう、トークイベントなんですけど、
うん、
僕は審査員として出て、審査員は笹公人さん、ラリー東田さん、増野光一、
うーん、
他にも郷秀樹さんっていう、放送作家の方とかが出演者で出ますので、
うん、
19時から、ろくでもない夜っていう下北沢のライブハウスで11月29日の水曜日19時からやります。
はいはい、
ちなみにこの日は僕昼間に、六本木で普通のラジオの収録にも出るので。
11月26日は昨日ですよ。
あ、ごめん、11月29日でした。
はい、
見ながら言ってるのに間違えてしまいました。それに出て、その前の時間には六本木でラジオ収録して放送されたりするし、あと今僕毎週土曜日の朝9時からやってる、FM 横浜の番組かな、腰痛短歌っていうのを募集してるので、それは今まだ誰もいい作品が来ないから、狙いどころですので応募してくださいね。小山くんどうさんがやってるね、 FM 横浜の FM ラジオ番組なんですけど、そこで、僕が生出演してるわけじゃないんですよ。朝9時からの番組で、毎週募集してる腰痛短歌を僕が選んでコメントしてるだけなんですけど、で小山くんどさんってほら、あのくまモンとか作ったプロデューサーで、カノサの屈辱とかの放送作家で、あれですよ、送り人の脚本家でもあるすごい人ですよ。
ワウワウ あの安西水丸さんと一緒に解説してたのしか僕知らないです。
でフューチャースケープって番組なのかな、が腰痛短歌を募集してますので、
はい、
短歌作る方は割とね狙い目だと思いますよ。あの腰痛ある方はあんまりまだいっぱいいい作品が来ないから、
はい、
いい作品が集まったらね、なんか T シャツにしようみたいな話も今あるので。
お、
はい、
というわけで、
ということでね、
本日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。